はい、それでは今日は詩編の43の1から3、前半のところですね。後半は42の後半と共通した部分が多いんですけども、まず最初の神様、あなたの裁きを望みますって、こういうような言葉は、おそらくほとんどの人はですね、神様、あなたの裁きを望みますという言い方では、普通はまず、祈ったりはしないんではないかと思いますね。礼拝の時の祈りでも、礼拝の時の祈りは本当に祈ることを言うので、祈りと関係ないことももちろん言わない。意見とかも言わないのが祈りですよね。こう思いますとか、そんなもん祈りでないわけですね。今の一番問題の自分や周囲の人、あるいは世界的に切実な問題になっていることを対して神様に祈るのであって、祈りでないことを言うのは、本来祈りの時としてはふさわしくないということになりますが、このような裁きを待ち望みますという祈りは、まあ、50年以上、キリスト教の中でおっても、各地のいろんな集会行っても、もちろん聞いたことはないですね。で、この日本語のニュアンスと、原文のニュアンスとは、ズレがあるからですね。これを裁きっていう言語。日本語の裁くっていうと、罪を犯した罪、何年、懲役何年と判決を下すっていう感じで、まあ、裁きこの際っていう字は、裁判所の際を思い出すわけですね。裁きといえば、悪いことをした人に、懲役何年とか、そういうのが、非常に、身近に結びついているわけです。新聞やマスコミで、絶えずですね、裁判所で何とか何かとか、高等裁判所で却下された、最高裁判でどこと。裁判、裁判と出てきます。この言葉、本来の言語は、シャーファットってフラグなんですね。これ名詞のようにしてありますが、あなたが裁かれることを望むと。シャーファット。これの名詞形がミシュパートなんですね。で、このミシュパートっていうのは、正義、公正、公平とか、いろいろにこの神教でも、他の聖書でも訳される言葉です。本質的には、英語訳では、ミシュパートはですね、righteousness、正義と訳されていることが非常に多いんですね。公正、公の正義。公平、公に、まあ、平等に、偏りなくっていうことですけども、本来は正しい正義で、誰かを罪に定めるときにも、この正義をもってするという意味であるわけです。本質的には、この裁きをなすということは、シャーファットっていうのは、正義をなすと。だから、自分はですね、特別な悪いことをしたわけじゃないのに、理由なく、自分に対して襲いかかってくると。横島のものと訳されている、まあ、そういう、本当の悪夢っていうのは、理由なく、イエス様に襲いかかっていった人たちの心になったものも、サタンが働かして、理由なき憎しみと怒りで、イエス様をあのような人目に遭わしたわけですが、そういう悪の力、すべてに打ち勝ってイエス様は復活された。イエス様を信じるということは、すなわち、いかなる悪、理由なき悪が私たちに降りかかっても、神を信じる限り、それらすべての悪、我々の襲いかかる憎しみに打ち勝つことができると。これ、イエス様にある、あの、ブドウの木の例えのように、イエス様のうちに留まり続けたら、そのイエス様が勝利する。これは聖書のメッセージなんだけども、現在の世の中は、そういうことを奏げる捨てて、何千億という巨大な 武器、何のためか、たくさんの人たちを、本来敵でも何でもなかった、駆り出された人たちを、足を飛ばしたり、頭を飛ばしたり、片足飛ばした上に行き、残っても大変な苦しみを一生味わわなかん。そんな目に合わせるための道具ですね。何千億も使って。そんな金があったら、例えば今、能登半島で、半年経っても水が届かない。何百年来続いてきた棚田も、水を通していた水路が破損され、めちゃくちゃになってしまって、できないとか、水が届かんから、もう何百年来、遥かの昔から住んできたふるさとを捨てざるを得ないと。そういう人たちに投入すると。万博みたいなんですね。大阪の市長やら、知事なんかももともとはその後に、巨大な、そういう、まあ、掛け事、ですね、博打、そういったものの大施設を作ろうという魂胆があるわけですね。あと、こう見ても、非常に良くないこと、ですね、万博みたいなものも。そういう無駄なところに巨額の金を使って本当に助け、必要なところにしないで、膨大な金を人を殺すため、破壊するため、ダムとか建物をですね。聖書の教えというのは、裁く、正しく裁いてください。正義を持ってきてくださいと。で、私に代わって、あなたが戦ってください。そしてその悪の心を打ち破ってくださいということなんですね。その相手の全然身も知らない人たちを大量の爆弾砲撃で殺すという、それを何でもないと。そういうことを決める人たちは、会議でも何でもあってもニコニコしながら話し合って決めたりする。戦争っていうのはそういうところがあるんですね。人の命、千人千死のとも、何とも思わなくなるわけです。たった一人二人殺しても、死刑なのほどの重大な問題なのに。はい。それで、神様があなたの誠意を持ってですね、悪しき力を裁いてくださいと。で、その神様の誠意と不可分に結びついているのが、私が主題とした神様の光と誠。誠っていうのは、この頃でも今度はあまり使われないですよね。ほとんど自家会話でも誠っていうふうな言葉を私は一度も使ったことはないですね。70年を超えても生きて、80年も近くなろうとしても、本来意味の誠、あの人は誠があると言ったことがない。これは本来は漢字の誠実っていうふうな意味の誠意、誠実の誠に使われるように真実誠実なという意味がありますが、今日ではやはり誠という古くからの日本語なんですけども、中国から来た真実という言葉の方がよりぴったりとこの内容に合うわけです。けれども、この元のヘブライ語は中国語の本来真実とは、意味が違うわけですね。もうみんなこの日本人はこの漢字で表されたあの文字を日本語そのものやと思って考えるけど、漢字はほとんど全て中国語なんですよね。中国の人の古代の考え方を、音があったわけです。その音を象形文字、その他から人間が考えて文字にしたわけですね。2000何百年前から。まあ、漢というのは、前漢後漢という、陰州、新漢、三部、南部朝、五代、隋と、前漢後漢とありますか、南部朝、隋と五代、ずっとついてきます。2000年前の時代の国の名前ですね、漢というのは。民族の名前でもあるけど。 その時の漢字といって漢字と、さらに中国の文字という意味なんですね、漢字っていうのは。ヘブライ語ではこの誠や真実というのはどういう意味かというと、エメス、ここの場合はエメスなんですね。これをコメント欄に書きますが、誠、ヘブライ語でエメス、あるいはエメ、TH で表すので、エメと写す場合もあります。エメとアメンとまるで違うんやけども、元の語の成り立ちは同じなんですね。アメンも、エムナ、エメス、の同じです。で、これは、ヘブライ語の字を、ヘブライ語の字ってのは、比較的近年まで全く日本で、日本語のものはなかったわけですね。英語、ドイツ語世界の膨大なものがありますが、このヘブライ語の字ではですね、英訳ですね、英語版のヘブライ語の字、ファームネス、ファーム、硬いですね、堅固さ、フェイスフォーネス、真実、真、トゥルース、まあ、こういう風に英語では訳されるわけです。で、これら、エムナ、私のアドレス名にしてもそうですけども、アーメンも、今日のところで使われている、エメスも、エムナ、みんな同じなんですね、元は。堅固な、強固な、硬いっていう意味なわけです。だから人間の心は神様に対して硬い、変わらない、揺らがない。それで、真実、忠実。で、真理そのものをまさに硬い、堅固で、揺らがない。だから、元の言語、ヘブライ語の言語と中国の真実、これは中国の語源に見たらまた別の意味で、これとまた違うわけですね。誠ということはどっから誰が言い始めたかわからんわけですね。文字がなかったわけです。はるかの昔から誠という日本語はあった。それを中国語漢文字から、漢字が入って、中国文字が入ってきてから、誠実の誠、誠という漢字と意味がどうも近いということで、あの漢字に当てたわけですね。ですから今日の賛美歌、主の誠はありその岩。真理というヘブライ語そのものがエメス、エムナ、アーメンのように岩のごとき堅固なって意味を持っているわけです。この世はもう本当にさっきも言いましたように人によって、時代によって、状況によって全く違う。天皇は生きた神だと。東南アジアまで征服した時に一斉に神社を使って強制礼拝をさせたわけですね。中国でも朝鮮などで。で、日本がアメリカ軍の激しい攻撃によって退却した後は、もちろん跡形もなくその東南アジアの中国、日本の神社は消えていったわけです。ところが、キリスト教っていうのは、いかに状況が変わっても変わってもですね、中国でもとも、ラテンアメリカでも、支配者がどない変わろうと、跡形もの形態とは全くないわけですね。イスラム教があってるところでも、日本よりもちょっとパーセンテージ多いわけです。日本 1% あるかないか。それは、キリスト教内部本当の真理に立ってるからですね。まあ、そういうことでですね、あなたの光と真実、エメスを送ってください。でそれに基づいて一節の神様の聖域も堅固なもの、それに基づいて裁いてくださいという意味なんですね。光と愛と真実、そういったものであなたがそれと含まれる、そこに含まれる聖域を持って、いろいろな聖域を持って悪の力を滅ぼしてくださいと。そしてこの新教典の訳で次がですね、ちょっとこれは不適切な訳になってますね。3節の2行目。あなたの光と誠を使わせてください。彼らは私を導くと言ったら、これ彼らって何だろうかと。 彼らってなんだろうと思いますよね。彼らっていうと普通、これは明らかにですね、ちょっと間違った、こんなところどうして神経大学全体の編纂者が、これはちょっとおかしいですよって言わなかったのかと不思議ですが、これは光と幕とを指しているわけです。神様の光と幕と彼らなんていうふうなことはありえないですよね、日本としても。神様の光が指してきた。彼は偉大だ。なんて言ったところ、神様を指すので光を指したりしないですよね。まあ、新しい役では、だからそこに気がついたということでしょうが、それらと訳しています。あなたと光と、あなたに光と誠を使わせてください。それらは私を導きと。まあ、それらっていうと、まあ、物を指す言葉なので、そのそれらっていう日本語もまた十分でありますが、彼らよりは彼らって人を指すわけですよね、普通。だから、光と誠人でもないのに、こんな彼らって言ったら、彼らってどれから誰でも不思議に思うわけです。そういうふうに、この聖書の訳っていうのは言語を深く知っておるということ。そのためには、イブラ語の原書、言語の辞書を、可能な限り多くそれも参照するとかいう、非常に学問的な準備というものが必要にはなってくるわけですね。でも、肝心な日本語に直すときに、日本語の感覚が、その、いくらヘブライ語が堪能なといえども、乏しかったら、こんな風に、光と誠を人の上がらず、彼らと訳してしまうことも起こるわけですね。おかしいと思ったら、他の訳、あるいは英語訳を参照してみると。そうでないと、これが、一つ二つ違和感のある訳があったら、それだけで、どうもこれおかしい感、どうもすっきりしないなと。このシーン全体がぼんやりしておるというところがあるわけです。で、その神の真実、光と真実こそは、誠っていうの本来も真実というのをずっとですね、現代見本としてはよく通るわけです。それらは私を導いて、神様のところへ伴ってくださると。そういう困難な苦難の時ですね。よこしまなも、あざくもの、嘘つき。今、瞬間中です。はい。それで、このことが根本的に重要だと。この神様の愛が戦争が起こるんだったら、なんでそんなことを起こるんかって。よく言われることですね。どこに愛があるか。そんなのは空想だと。関係のない戯言だとかですね。信仰を持たないというのが、日本人の、まあ、評論家とかエリート的な人の、まあ、条件だと。マスコミとかテレビなんて出すときには、はっきりして、その真理や意思は決して出さないようにしてあるわけです。で、それを嘲笑するような言い方をする人が、かえってもてはやされる。まあ、そういう意味で新聞、ラジオ、テレビ、そういったものは、スポーツや娯楽、あるいはこういった都知事選のように、それでも、そこでどのようなコメンテーターなり、が来るかということは、局の方針として政府に逆らわないようなことを言う人。そんな人を持ち込んでくるというわけですね。で、その人は散々とですね、ある特定の候補者を褒めたり、叩いたり、そうでない人を否定的なことばっかり言うと。まあ、そういうタイプにしばしばなるわけです。だから、神様の光と誠、真実を使わせてくださいと。そのことを言う人は誰も選ばれないわけです。けれども、この世は昔からそうなんですね。2000年前。そのことを命を懸けて言われたイエス・キリストが相手にされずに、激しい鞭打たれて、茨の冠を切られたり、唾も吐きかけられて、見捨てられた。けれども、だからといって真理は全然揺らなかった。むしろその苦難と恥ずかしの中で、十字架 による贖いという永遠の真理が打ち立てられたと。だから苦難の時、なんで苦難が起こるか、それは一つにはですね、どんな苦難があっても、それは創世記の一番聖書の最初の言葉、どんな苦難があって真っ暗闇、そして全くの虚しさ、いいもの、希望の何にもない、もともとあれは繰り返し言ったように完全な闇と空虚、虚しさ、何にもない、そこのただ中にでも光あれとった光が存在する、そこに神の愛があるわけですね。たとえ戦争の中でも、前もちょっとドイツ兵ヒトラーに命令されて、そして仕方なく生かされて、たくさんの人がドイツ兵は死んだんですね。10万、20万どころじゃない、膨大な人たちが死んだし、ソ連兵も2500万とてつもない犠牲者を、これはスターリンの命じてですね、絶対逃げるなと。もう圧倒的なドイツ軍の攻撃で逃げ出したら、それを全部殺すような、そういう部隊までたくさん戦線に連れて行っとった。いくらしの方がスターリンにとって何でもなかったわけですね。そういう戦争っていうのは、実にこのどれだけこのたくさんの人をですね、暴虐無尽に殺戮していくかということで、戦争に勝ったということはどれだけたくさんの人を殺したかということですから、全然勝利者は神様の命かいたらですね、喜ぶべき存在でも何でもないわけです。これは神様の光と誠、真実、これを実際に使わせてくださるというわけです。敵に虐げられ、悲しみながら見放されたかのように、イエス様もなぜ私を見放したのか、捨てたのかと。私たちもだから信仰を持ってるからいろんな苦難を襲ってこないとかいうことでなくて、信仰を持っていればこそかえってさまざまな敵対するものが、お前の関心という神どこにおるんだと、戦争があったらあんな人おるしっぱいあってどこに神がおるんかと、で病気になっても神がおるんだったらなんでお前の病気治るんだと、こういうふうなことも言われても、でもそのただ中で、闇のただ中で光が与えられるという点がですね、神様の愛という実感するところなんですね。そのことを感じていた人たちが何があっても信仰が続いているということです。誠を使わせてくださいというのがそのまま実際にイエス様が求めをさらば与えられるというように、このような霊的な価値あるものは求めたら必ず与えられると。その度合いは非常に、もちろん高みと低み、非常に高い深いレベルのものから、それのはるかに小さいものでもあっても、とにかく、たとえ小さいレベルであっても、神様の光、のこと。この闇の中で一点に霊の目で見たら、光っているものを見えると。で、この光がまさにイエス様だったと。旧約聖書はイエスを指し示していると言いますが、旧約聖書の支援などからすでにこのイザヤ書も多いんですけども、こうしたキリストと同じものが早くも経験されておるということなんですね。それは完全な形で誰でも十字架に広がされたのがキリストだったんです。私こそは命の光だと。私こそは真実、真理だと。で、そのような光と真実こそが私たちを導いて神様のところへ伴ってくださるということは、これ私たちが殺されること、病気で死ぬ、いろんな事故で死ぬ、でもその光と真実は肉体を滅びても当然連れてくださる。そのことを明かすためにもイエス様は殺されて3日後に実際に人間の形で、ある意味で復活された。でも、締め切った塔にも入っていくっていう。人間の姿はしてやっても、全く霊的な存在だったわけですね。殺された、復活された時に、エマウへの道を歩いてる弟子たちのところに、どこからともなく現れてきた。 霊的な存在でありながら人の姿をしていたと、そういう不思議な存在として、短いと現れたわけですね。そしてそれからだいぶ後になって、どっちについても数十年後に使徒パウロが伝道を確信するようになったわけです。その最初は迫害、彼の魂の中は真っ暗闇だったわけです。でもそこに光あれと、神様は一方的光あれと言ったら、キリストの真理を全くわからないってなかって、殺意に燃え立ってた。そのパウロの中に神様の光と真実が差してきた。まずパッとイエスの光に照らされたんですね。そしてそのイエス様の真実が語りかけがあったと。そしてパウロを導き、イエス様のところに連れて行き、そしてまたその霊的なイエス様に促されて書き綴った言葉が聖書となって、その2000年間無数の人たちに霊の覚醒、目覚めを与えてきたわけですね。私もまあその人だったわけですが、はい、そういうことで、どんなことがあっても暗闇にあっても、この神様の光と真実は届くと。なぜ暗闇があるのか、それは神様の深いですね、無限の深い英知の中でなされている。でもそれで私たちもはっきり分かる神様の愛であることは分かるのは、そのただ中にもうどこにも絶望で良いことは何にもないと、もうその時にも神様の光、夜空にどんな日本がかかってもその背後では光が光っているようなものですね。私たちもこのような光と真実はこの世のあらゆるものからは得られない。この世が称える有名人やスポーツで非常に有名になった人、あるいは演劇やその他音楽など、いろんな人間の分野で有名になった人、世界的に知られるようになった人、その人たちはそういう光の力の一部を受けたということなんですよね。その光と真実を一部を受けて、それを音楽で表現したのが有名なバッハ、ベートーベン、シュー、モーツァルトとかいった人たち。だからこそ、岩のごとき真実さがあるから、美しさも。だからずっと続いているということです。今言った三つのですね、バッハ、ベートーベン、モーツァルトといった人たちの音楽は全世界でもういつも鳴り響いてるんですね。今はまあ YouTube で現実にそれを聞くこともできますが、いつの長田時代からどっかでいろんな人たちが弾いており、歌っており、聞いており、そして心にその勝って聞いたのが響いておると。それぐらいですね、神様の光と真実っていうものは、また絵画の世界でもそうですね。レブラントやラファエルやミケランジェロ、あるいはミレー、あるいはコロとかいった、神様の世界を映し出したり、神様の作った自然の風景を麗しく描き出した人も、また神様の光と真実、そして神様の美、力、を与えられて、そしてそれが彼らに使わされて書き綴ったので、それらは絵というものはずっと世代を超え国を超えて 力を、や美や神経そのものを一旦を与えてきたということです。まあ、そういうことですね。私たちも、それぞれの方々にも、いろんな交流な嘆き、あるいは、良くない人に虐げられたり、深い悲しみに陥ったり、よこしなもの、悪意あるもの、思いがけない出来事が起こったり、でもその思いがけない様々な困難の中にあなたの光を感じるようにしてくださっておると、そこにまあ、神様の驚くべき、神秘的なというか、そういう愛があるということを思います。はい、以上です。